リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
昨日の大阪クリスチャンセンターで教会学校の教師のためのセミナーがありました。で、私たち、教会学校教師できるだけ出てくださいとお願いしてですね、たくさんの人が参加してくださいました。で、教会学校で子どもたちにこう分かりやすいというかね、話をする話し方という、まあ、説教について学んだのであります。講師は去年私たちの教会にも来てくださった大島重則先生がですね、 KGK の今総主事をしておられますけれども、その先生が話をしてくださったんですね。で、中で、先生が体験を、子供の頃の体験を話してくださったんです。あるこう女の、まあ、おばさんでしょうかね、の先生、あの先生の時は兄弟みんな遅刻しちゃいかんぞと、ね、で一生懸命行こうとしたそうです。反対言うならば、あの先生以外の時は遅刻するぞみたいなねことだったんですけれどもね、まあ、大体見るとスケジュール表が書いてあって、あ、この先生がこの番だなっていうのがわかる。でも、あの先生の時は聞かんと損だね、あの先生のお話はもう聞き逃しちゃいけないと思ってみんなで来たというお話だったんですね。で、まあ、そのような説教をしましょうという話だったんですね。ね、教会学校で、あの先生の話の時はぜひ遅刻をしないでね、もうちゃんと最初から聞こうというふうに思われた。まあ、そのような説教というか、そのような聖書の話できたらいいなと思いました。学んで今も教会学校していますけれどもね、早速それを実践されていいんじゃないかなと期待をしているのであります。けれども、私思うんですね、まあ、礼拝の説教をします、牧師は本当に一生懸命ある時は寝ないで徹夜をしてですね、説教の準備をするんですけれども、まあ、その出来不出来はあります。残念ながら分かりやすいのもあるし、分かりにくい、今日何言ってんだろうか分からなかったということもあるんですね。毎回皆さんに届くようにと、まあ、牧師は一生懸命、学んで、そして準備をして語っているのであります。日本国中、今もこの時、牧師が説教している教会、ほとんどそうだと思うんです。でも大切なのはですね、その説教が分かる、分からないじゃないんですよ。もちろん分かった方がいいし、感動を受けてですね、そこで変えられてイエス様とお出会いするという体験をするのが一番素晴らしいことでありますけれども、でも礼拝というのは神様が主催をしておられ、神様が導いておられ、神様がこうここにおられるということが一番大切なことなんだということなんですね。まあ、説教が分かる分からないとか、いい悪いというのはとても大切な要素ではありますけれども、それは礼拝の一つの要素に過ぎないということなんですよ。皆さんがここにおられるということ自体がもうとっても素晴らしいことなんですね。で、あとはもう賛美があって、祈りがあって、御言葉の時があって、でももうそれ以上に上乗せされる恵みなんですよ。まあ、オリンピックが参加することに意義があるとありますけどね。礼拝はそうで、もう参加することに意義がある。皆さんがここにおられるということで、もう礼拝がもう存在しているし、皆さんは神様に愛されているということなんですね。だから、どこの教会に行ってもね、どんな、もうどんな賛美であっても、あるところ、時はね、もう聖歌隊がバーッとあって、もういろんなオーケストラみたいな楽器があってですね、で、バーッと賛美をする教会もあれば、何もなく、この、ピアノとかオルガンもなくですね、ただ、こう、アカペラでですね、 歌う礼拝もある。でもそんなん関係ないんですよね。そこに神様がおられて、みんなを喜んでおられ、こう歓迎しておられる。それが礼拝なんですよ。皆さんはその素晴らしい礼拝に今参加しているということをですね、こう喜んでいただきたい、知っていただきたいと思うのであります。まあでも説教ですね、一生懸命準備しましたので、お聞きしていただきたいと思います。今日ですね、今日の聖書の箇所は使徒言行録の一番最後の箇所であります。まあ私たちの教会はキリスト教ですね、キリスト教ですけれども、まあそのように分類はいたします。で、まあ、キリスト教は、実は、ユダヤ教というものから出てきたと言いましょうかね。発生したと言いましょうかね。生まれてきたと言ってもいいんですけれども、でも私たちは、ユダヤ教から出てきたんじゃなくて、最初から、聖書の神様を信じていて、こう、その結果、今私たちがあるんですね。で、聖書には、旧約聖書には、メシアがですね、やってきてこの世界を救いますよというふうに予言がされている。で、そのメシアは実はナザレのイエス・キリストが旧約聖書の予言の成就として来られ、この世界はもう救われたんですよというのを信じているのが私たちクリスチャンなんですね。けれども、もうその前の、まあ、ユダヤ教って言いますば、まだこの旧約聖書の予言があってですね。で、まだそのメシアは来ていないという立場が、ユダヤ教なんです。ですから今、ユダヤ教の人たちはメシアが来るようにですね、その時、もう神様の国が来るように一生懸命お祈りをしているんです。でも私たちは、いやいや、予言されてたメシアはもう来たんですよという立場だったんですね。で、そのことが分かってですね、イエス・キリストが来られて、もうメシアは来たんですよという人と、いや、まだメシア来てないよという人たちの、まあ、この争いというのがあったんですね。で、ユダヤ教の人たちはもう来たんですよなんて言われて、十字架にかかって死んだイエスという人が、もうキリストですよ、メシアですよと、そんなとんでもないことを述べ伝えてもらったら困ると。ああいうのはもう、間違いであり、異端だ。というので絶滅すべきだと信じたんですね。で、初期の頃、このユダヤ人とそのキリスト教の人たちの間にはこう争いと言いましょうか。まあ、教会から見ると迫害というのがあったんですね。ユダヤ教会見ると正しいことをしているという、彼らは間違っているということですね。で、このところで、パウロという人はその、まあ、教会のリーダーであったんですね。で、パウロは生かしちゃいけない。もう、抹殺すべきだというのがユダヤ教の立場だったんですね。で、このままいたならば自分は危ないなというので、ローマにこう行って、そこでどちらが正しいのか裁判をしてもらおうということになって、で、ローマに向かって、パウロたちは連れられていく。で、そこで、ローマで裁判を受けるまで、牢屋に入っている。まあ、日本で言うならば、拘置所ですね。入っている。まあ、入っていると言ってもかなり緩やかな、まあ、軟禁状態だったんですね。その時のことを、このところに書いてあるんです。まず第一ですね。福音を分かってほしいということなんですね。そのパウロがローマに来た時に、ローマにいるユダヤ人たちが何か国で何か揉め事が起こっているらしいと。で、その張本人が来たということだと。一体何が問題なんだろうと。話を聞いてみよう。まあ、とにかく本人から話を聞いてみようということになったんです。で、そこで、パウロは、このイエス・キリストが、イエス様がキリストなんですよ。メシアなんですよ。旧約聖書で予言されていた、成就としておられるんですよ。ということを、いろいろ旧約聖書を引いてですね、いろんな状況をしても説明を一生懸命したんですね。まあ、彼は、イエス・キリストに出会うというすごい経験をしているんですね。で、今までは、こっちは間違っていたと思っていたのが、いや、そうじゃなかった、全く反対だったという体験もしていますし、このことをみんな知ってほしい。 願ってこう一生懸命話をしたんです。けれども、ある人はそれを信じる人もいたけれども、多くの人はそれを信じることができなかったという残念なことがあるんです。まあそういうことありますね。なかなか私たちは神様のことを人に話しても、イエス様のことを人に話してもなかなか分かってくれないなという、悔しい思いを私たちはするのでありますけれども、このところでもそういうことが起こったんですね。で、最後にですね、まあこう、この25節に、パウロは次のようにこう言ったと。聖霊は預言者イザヤを通して実に正しくあなた方の先祖に語られました。これはイザヤ書の6章の9節から10節までの引用なんですね。この民のところへ行って言え、あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず、立ち返らない。私は彼らを癒さない。まあこういう言葉があって、ちょっときつい言葉が書かれてあるんですね。あなた方、このように説明したのに、結局分かってくれなかったんだな、っていう、まあ、この言葉なんです。ちょっと冷たいですけれども、これは、断罪するというよりも、ああ残念だなと言いましょうかね。どうして分かってくれないんだろうと言いましょうかね。そういうようなこの嘆きというか悔しさというかですね、もどかしさとかいうのが現れている言葉であります。まあこういう状況だったと。で続いてですね、けれどもそういうので分かってくれないという状況が実は良いことに変わるんですよということなんですね。この続きにありますよね。だからこのことを知っていただきたい。28節ですね。この神の救いは異邦人に向けられました。彼らこそこれに聞き従うのですと。だからあなた方ユダヤ人にもこの福音は語りました。今度はあなた方が受け入れてくれないから、ユダヤ人以外のもう外国人すべての人にこれを語ります。話します。彼らはそれを聞くでしょう。まあ、これからですね、まあ、実はユダヤ教というのは、ユダヤ人というまあ民族の宗教だったんですね。それがもう全世界の世界宗教というのに広がったというのが、キリスト教の特徴ですね。もうユダヤ人だけが神様に愛され救われると思っていたのが、いや、そうじゃないんだと。神様はユダヤ人だけを愛しているのではない。ユダヤ人も愛しておられるけれども、全世界すべての人を愛しておられるんですよ、というのが分かったですね。で、日本人である私たち、異邦人ですよ。私たちのところにも福音が述べ伝えられ、神様が愛しておられ、神様が祝福しておられる、救ってくださる、すべての罪を許してですね、私たちを清め、天の国に迎えてくださるという福音に今、私たちが預かった。だから私たちはありがとう、拒否してくれてありがとう。あなた方があそこで受け入れたらね、もう私たちのところまで福音は来なかったということですね。ですからまあ、これは不思議な神様のご計画だと聖書は言うんですよね。彼らが拒否したのは、彼らが、まあ、固くな心とか、わがままな心とか、理解できない心があったんだけれども、でも、その心を応用して、利用して、福音が全世界の全ての人に届くようになったということなんですね。ローマ人への手紙にそのことが説明してあるんですね。11章、ローマ人への手紙ですね。11章の、30節にしましょうか。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けています。この彼らの不従順というのは、このユダヤ人が、福音を受け入れなかった、神様の愛を受け入れなかったということなんですね。それを受け入れなかったために、あなた方が憐れみを受けて救われたんですよ、ということなんですよ。 31節ですね。それと同じように彼らも今はあなた方の受けた憐れみによって不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためなのですとある。これ彼らというのはユダヤ人なんですよ。ユダヤ人は今はこの不従順になって福音を拒否していますけれども、もう全世界の人々に多くの人々が福音を信じて、ああ喜んで生きていると、あれ損しちゃったなと、あれ本当は僕たちがもらうものだったのにというので、悔い改めて信じるようになると。です。結局ユダヤ人も全ての人も福音によって救われるんですよと。神様はそのようにして、このような不従順と言いましょうかね、不信仰と言いましょうか、そういうものを利用して全ての人を救われたんですと。神様ってすごいですねってここでパウロはローマ人への手紙でですね、賛美をしているんですね。36節に、すべてのものは神から出て神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に、永遠にありますように、アーメンとですね、言って、賛美をしているんです。今は、ローマ人の手紙のところを読んでいるんですけどね。そういう不従順と言いましょうかね。そういう悪いことをも益に変えてくださる神様だということなんですね。けれども、やっぱり、そういうトリッキーな、使い方で人々を救われますけれども、素直に信じるというのが一番良いことですね。私たちも神様のことを述べ伝えますけれども、信じてくれなかったり拒否されたり無視されたり馬鹿にされたりすると本当に悲しいなと思いますね。けれども神様はそれをも益にしてくださる。信じましょう。第2のポイントですね。福音を語る喜びということです。28章の30節ですね。パウロは自費で借りた家に丸2年住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、イエス・キリストについて教えた。ここにありますけれども、この福音を述べ伝える喜びっていうのはここで現れているんですよ、皆さん。パウロはこのところで自分で借りた家に住んで、ローマの兵隊が見張っているという状況はありましたけれども、いろんな人が訪問してきた。で、そのところで、神様のことを、神の国のことを、聖書のことをですね、もう思う存分語れたということ。これは幸せですよ。楽しいですよ。もう憧れることであります。この時にですね、人が来ない間は手紙を書いたんです。獄中書簡と呼ばれている手紙があります。エペソ、フィリピ、コロサイ、フィレモンというのは、実はこの時のこの2年間の間に書かれたと思われるんですね。で、教会のことを思って、もうイエス様の福音をですね、ずーっと書いていく。もう本当に最高の喜びの時、楽しい時だったなぁと思うんですね。福音を語ることができるっていうのは本当に嬉しいこと、楽しいことなんです。私の趣味は何ですかっていうのホームページにも書いてますけどね。一つ、刑事ドラマを見ることなんですよね。もう一つがね、福音を話をすることというのが、私の趣味だと言ってるんですけどね。もうイエス様のことを私話したくてたまらないですよね。もうイエス様ですごいよって、もうイエス様といるだけでもう十分で、もう何もいらないんだよということをずっと話していたいんですけどね。ずっと話しているとだんだん話す相手が表情が変わってきて、もういいかなって言うので、こう、やめてしまうんですけどね。もうずっと話したいなっていうのは、もうここ、パウロね、もうイエス様って素晴らしいよって、福音って素晴らしいよって、あなたも愛されているよってのも語って、もう至福の2年間だったんじゃないかなと思うんですね。皆さん、分かってくださいよ。本当に福音というのは、皆さんが思っておられるの本当にいいなと思っておられると思いますけどね。もうそれのね、多分もう何十倍も素晴らしいものなん ですね。多分私たちが分かっているのはその一部分、氷山の一部分でしょうかね。私が分かっているなんて思っているのもその福音の素晴らしさのほんの一部分に過ぎないと思うんですけれども。でも年を取っていろいろ学んでいろいろ経験して、ああ、これは素晴らしいなと思ってね。このことを語りたい。テレビでそういう番組ありますね。いろんな趣味の人がですね、自分の趣味をこう説明するっていうのですね。ある人はこの包み紙を集めて、こんな包み紙がありますよとかね。もうこの、インスタント食品のこれが面白いんですよみたいなね。もうそれをめぐってこう、全国毎日歩いてるみたいな人ね。ある人ね、面白い変な人って言いましょうかね。冷蔵庫じゃない、このクーラーって言いますか、換気扇じゃないや、クーラーですよね。空調機ですね。空調機の、ありますよね、家に皆さんのお家に。室外機というのがあり、外に。機械がもう一台外にあります。必ずありますよね。それが面白いって。それを眺めるのが趣味だって、ね。街を歩いてです。室外機見たらね、面白いってね、椅子持ってきてね、それをずっと見てるんですね。そういう人の趣味を紹介する番組ですね。もうあんまり興味持ってね、変な人だなとみんな思っている。私もそう思って見てるんだけれどもね。だけれども、それをこう説明できるその人の幸せそうな顔をね。ああ、楽しいんだなって言うんですね。もう私もそういう趣味で、福音が趣味って言いましょうかね。神様が趣味って言いましょうかね。いいんだよ、楽しいんだよっていうのをね、素晴らしいんだよっていうのを話したい。まあ、今度、もう、来週ですね、月一回、その神様の恵みを話す会というのをしたいと思うんですけれども、皆さんもあると思うんで、ああ、これが良かったなとかね、これ嬉しかったなというのをこう、自由に話すとき、もう、そういう楽しいですね。ああ、よかったな、という時をですね、持ちたいな、と思うんですね。本当にここ、福音を語る喜び、私はどんなに愛されているか、恵まれているのか、というのをね、こう、感じるだけじゃなくて、話すと、それがもっと大きくなる。また、他の人が聞いてくれて、それを喜んでくれると嬉しくなる。また、他の人がこんなに恵まれているよ、というのを聞くと、また嬉しくなる、というね。そういう福音の、喜び。私たちもそれを味わいたいし、そのような教会になりたいなと思うんですね。第3番目のポイントは、語り続けられる福音ということです。実はこの使徒言行録、医者のルカが書いたのでありますけれども、このところで終わっているんですね。この神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けたというので終わっているんです。何かちょっとこう物足らないというか、もう終わり方もっと他の終わり方あるんじゃないかな、みたいなのですけれども、実はこの使徒言行録、前の口語訳聖書では使徒行伝ってですね、いう名前でした。で、これを使徒言行録をずっと読むと、まあ、いろんな主人公が出てきます。パウロが主人公だったり、ペテロが主人公だったり、他の弟子がですね、主人公だったり、いろんなのがありますけれども、本当の主人公は、聖霊の神様が主人公なんだということなんですね。みんな聖霊に導かれてこのところに行って、聖霊に導かれて語ってですね、聖霊に導かれてとあるんです。ですからこの、使徒言行録というのがありますけれども、これは実は、聖霊言行録なんだとも言われているんですね。聖霊によって、こう、神様の福音が述べ伝えられているんだということなんです。で、聖霊言行録ということを考えるならば、それは今でも続いているということなんですね。ですから、ここの使徒言行録はここで終わっているのではなく、聖霊の働きはここで終わったのではないんですね。次の世代に至って、で、またその次の世代に至っていたで、ずっと至って、私たちのところにまで来たということなんですね。私たちの教会のこの理念って言いましょうかね。修法の表にも書いてありますけれども、神の愛の流れに生きる教会というのです。 私、これ考えてですね、ああ、これいいなって改めて思うんですよ。私たちは神様の愛の流れの中に生きている。神様の愛の流れっていうのはもう聖霊の働きの中に生きているということですね。父なる神様がおられて、私たちを愛して、私たちをこの素晴らしい愛を教える、素晴らしい世界にしようというので、この宇宙を作られたんですね。もう宇宙の隅々まで神様の愛が行き渡っている。で、この地球があって、人間が作られて、けれども人間はその神様を知らないで、自分勝手に生き、罪の中にあって滅びの道に進んでしまった。でも神様は見捨てないで、イエス・キリストによって、また再び、全人類私たちを救ってくださったということですね。もう神様の愛がずーっと流れている。まあ、旧約聖書のこの預言者たちを通して流れている。イエス様に通って、そこでまあ、神様の愛がもう絶頂になったって言いましょうかね。で、イエス様から弟子に、その神様の愛が、流れ、その弟子の、次の世代ですね。この、テモテとかですね、テトスとかですね。まあそういう、人たちにこう流れていって、で、使徒教父という人たちにつながっていって、ずっとつながっていって、私たちのところにまで来たということですね。聖霊行伝は実は今も続いている。まあそう考えるならば大阪、この桃谷教会もその流れの中にあって、もう70周年迎えて71年になりますけれどもね。だからまあ、桃谷教会原稿録って言いましょうかね。いうのがあるわけですよ。まあ、記念誌を作ったら、桃谷教会原稿録ですよね。そこに聖霊の神様がずっと働かれていて、この教会を用いて素晴らしい働きをなさった。実は、それだけじゃなくて、皆さん一人一人もそうですよ。草加聖一原稿録ですかね。聖霊の神様が私に働かれて、私がイエス様を信じて、ああ、素晴らしいなと思って、あ、牧師になろうと思ってですね、言う、この人生は、もう、草加聖一原稿録になるんですね。で、これは私だけ、皆さんお一人お一人そうです。皆さんお一人お一人に聖霊なる神様が働かれて、その原稿録というのを今も作り続けられているんですね。で、それは私たちだけにとどまらない。神様の愛の流れはずっと流れていくんですね。私たちの子供にも、ね、小さな、赤ちゃんいますけども、シオン君のところにも神様の愛の流れが行って、で、そこで、西谷シオン原稿録というのができるんですよね。素晴らしいではないでしょうか。私たちはその愛の流れの中で、今日ですね、素晴らしいこの愛の神様の世界というのがあります。聖霊の神様が望んでいる。聖霊の神様は神様の愛そのものですからね。もうこの世界を、この宇宙を聖霊の神様がもう包み込んでいる。もうこの世界は愛の世界なんですね。神様に愛されて神様の共に生きる。もうあれがあるとかこれがないとかですね、あれにこんなひどいことをされたとかですね、あの人がどうのこうのということ関係ないことになってしまうんですね。もうすべて神様に愛されている、許されている、導かれている。で、私たちはそういう小さなことというか人間的なことを捨ててですね、神様の愛の中に生きる、人を許し人を愛しですね、人と共に生きるというこの愛の世界をですね、作っていこうではないでしょうか。使徒原稿録はここで終わったのではない。今も私たちのうちに続いているし、これからも続いていく。神様の愛の世界は広がり続けているのであります。お祈りいたします。パウロは訪問する者には誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けた。神様、あなたが私たちを愛してくださっていることを本当にありがとうございますけれども、私たちはあなたの愛を知らないでわがままに生き、自分勝手に生き、罪を犯したこともありますけれども、あなたは私たちを見捨てずにイエス様によって許し救い清め、また再びこの あなたの愛の中に入れてくださいました。ありがとうございます。この人たちがあなたの霊によって導かれ、素晴らしい働きをしたように、私たちの教会もあなたのこの聖霊の流れの中にあって、今まで素晴らしい働きをさせていただきました。またこれからもさせていただきたいと思います。どうか私たちをそのように用いてくださるようにお願いをいたします。私たちをどうか喜びに満たしてくださり、愛に満たしてください。私たちの周りにはあなたを知らずにいろいろ苦しみの中、絶望の中にある方々がたくさんあります。どうかそういう方々にあなたの愛を注ぐ、そのような働きをするものとしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。